はい、皆さん、1週間ぶりです。映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、大胆といえば、夏のビーチなこたつと、
まあ、大胆不敵なおまけと、
駅のホームでの告白のマリと、
波乱万丈の旗と、アドレナリンのステイサムのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする、映画姿トークバラエティ番組のですね。ちょっと前の原稿も当たっちゃいましたね、
う
ん
うん、そうですね、同じ日だからね。
はい、同じ日だからですね。で、今回ですね、7月28日のラインナップをご紹介いたします。まずはですね、ドイフェイバリットシングス、うん、こちら意外と好評なコーナーでしてね、こちら今回が畑さん、何をやってくれるんですかね、なんか大胆なものなんですかね。そして暗い映画以ではこちらですね、テレ東ミロさんからいただいた雨に歌えば、うん、もう古典的な名作、うん、盛り上げますよということで、さあ、なんか夏も深まってきましたし、そろそろね、動きたい、それでは参りましょう、ドイラジースタートー、イエイ、ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける畑迷惑なコーナーです。
はい、ということでまた巡ってまいりました。今回の紹介者は畑さん。
はい、
今回僕らに押し付けてくるときめきの教養なんですか。
はい、1978年から79年に放映されましたサンライズのロボットアニメーション無敵鋼人大ターン3ですね、
うんうん、について、無敵鋼人大ターン3、は
い、ご紹介しようかと思います。
は
ー、これですね、全40話あるんですけど、はい、何も知らずに見ると、そのこれ富野さんの監督作品なんですが、うん、はい、富野さんの癖というか、まあ、やり方でよくあるんですけど、あんまりそのキャラクターのこととか世界観とかを説明してくれないんですね、うん、どんどんどんどん話が進んでいくうちにだんだんだんだん分かってくるっていうパターンが多いんですけど、はい、大胆3はなんかこう見ててそれがすごい顕著なので、うん、誰かにパッと進めて見てもらうと20話ぐらいで辛いなってなってくるアニメーションなんですね、はい、この人たちは一体何のために戦ってるのか、なんで戦ってるのかっていうのがちょっとわからない。
20話見ても
結構わからない、まあ、小出しになんとなくは言うんですけど決定的なものがないくて、はい、まあ、だんだん分かってくるは来るんですけど、はい、なのですごい、あとギャグっぽい演出とかがかなり多いので、こう見ていく縦軸がないというか、なんで毎回同じようなギャグアニメをこんなに毎回毎回一生懸命見ているんだろうという疑問が湧いてくる、なかなか苦行アニメになっておりまして、ちょっとこれは私の勝手な意見なんですけれども、なのでおすすめする前にちょっと一回ざっと紹介だけしておいてからおすすめしようと思います。これを知っとけばなんとなく面白く見れるっていう。
なるほど、知らずに見るよりはいいんじゃないかと。
そうですね、はい。主人公が波乱万丈っていう男の子、18歳の子なんですけど、はい、まあ、18歳とは思えないぐらいしっかりしたいろんなことをやってる子なんですが、この子が、メガノイドっていう敵と戦ってるっていうのが大前提です。今、タンタンさんが私が持ってきた本を見せてくれてるんですが、
設定指導書みたいなのがありますね、
はい、これいただき物なんですけれども、でそれがまあ大前提なんですけど、なんで戦ってるのかとかメガノイドが何なのかっていうのがあんまり説明されないんですね、劇中で、うんうん、だんだん小出しにはなるんですけど、でそれをちょっと最初に言っておきます。でこれが、実はその主人公のお父さんの波乱創造師っていう人がいるんですけど、波乱創造さんが火星を開拓するためにサイボーグを作ろうとして、うん、その人間だけの力だとなかなか進まないので人間をサイボーグ化しようっていうことをしたんですね、うん、でそれで結構こうそれにハマってしまうというか、それをどんどん突き詰めてしまって ていうのが、そのサイボーグたちが最終的に暴走してメガノイドっていうものになって地球を侵略しに来るっていう話なんですけれども、波乱万丈が主人公なんですが、主人公はそのお父さんがやってしまったことを自分が一人でメガノイドを倒して解決しようっていうのが元の一本の本筋なんです。
尻拭い的な親の、
あ、そうです。なんですが、実はその一緒に火星に行ってまして、家族でお父さんも含め、波乱万丈とあとお母さんとお兄ちゃんがいたんですけど、みんなで火星に行ってたんですが、お父さんなんとどんどんサイボーグを作る実験を進めるうちに、お母さんとお兄ちゃんをサイボーグの実験に使って殺しちゃうんですね。その初期のサイボーグがちょっとまだちゃんとなってなかったので、実験中に死んでしまったっていう事件がありまして、それもまあ結構後半にならないとわからないんで、全然これ何なのっていうまま見なきゃいけないんですけど、ちょっとそれをネタバレなんですがどんどん言っていきます。でそれで万丈さんはそこからお母さんとお兄ちゃんの助けを借りるんですが、一人で火星から脱出して地球に戻ってきて、でそれから暴走したメガノイドたちを倒していこうってなるっていうのが過去の波乱万丈っていう人の本筋なんですが、この話を見るときに一つ考えておいてほしいものっていうのがありまして、波乱万丈が改造されたかされてないかっていうのがあるんですね。
これはレプリカントなのかそうなのじゃないのかみたいな、
ちょっとねいろいろ聞いてるとそういう話が意外と近い話が出てきたなと
結構近いものがあるんですが、それはもう明確には一切語られない話で、監督も確か明確には言ってないと思うんですけれども、いろんなところにその断片というか、なんかこれってそうなんじゃないみたいなシーンがいっぱいあるんですね。ですごいギャグのくだらねえな、もうこれどうしようっていうギャグの中にもたまにそれが入っているので、それを踏まえた上で見るとかなりいろんな回が面白く見れるっていうのがありまして、はい、これを大前提にこう皆さん大胆3を見てほしいなっていうのがあります、ね、でメガノイドの特徴としましては、まあ、力が人間よりかなり強いっていうのと、意志の力が強いっていうのがあるんですね。そのあんまりブレないというか、こうだと決めるとバッとなっちゃうというかいうのがありまして、
ね、名前波乱万丈なのに、
あ、そうです、
落ち着いて
た、はい、だからその万丈さんも18歳の男の子にしては意志が強すぎるっていう点とかがあるんですよ。
なるほど。
そう、あの仲間が捕まっても仲間を撃ち殺してでもメガノイドを殺そうとしたりとか平気でするんですね。メガノイドを倒すこと自体が目的になっているので、そこで揺らぎが全くないっていう、まあ、そう仲間との信頼関係の部分もあるんですけど、そういう部分を見てると、あれこの人ってとか、あとそのすごい怪力を発揮するシーンとか、人間にはこれはあの壊せまいって言ってるやつをバーンって壊しちゃったりとかするんですけど、それも結構ギャグテイストなので、そのまんま見てると見逃しちゃうんですよ。そのまんまギャグなんだなこれはっていう、
ギャグ表現ただの、
バーンギャグみたいななんですけど、それを踏まえてみると、あれ力が強すぎるなとかいうのがありまして、それを踏まえて皆さんに見ていただきたい大胆3のポイントを3つ挙げようかと思います。
なるほど、
はい、
ということでじゃあポイントを3つ、
はい、
じゃあこちらランキング式でお伝えしていこうということですね、はい、大胆3を見るポイントベスト3、
はい、3は敵が魅力的っていうポイントがあります、う
ん、大事ですからね、
はい、大事です、うん、これあのガンダムとかになると毎回毎回同じ敵が戦いに来てっていうのがあるんですけど、この頃のスーパーロボットアニメは、そうじゃなくて1話完結ものが多いので、1話1話でいろんな敵が出てきては倒されっていうのを繰り返していくんですけど、結構いろんなそのパターンとか話のパターンとかもその敵の種類で結構変わってくる、すっごいシリアスな回もあれば、なんだこれはっていう回も結構あるんですね、
うん、
でその中でメガノイドのその種類を見ていくと、こういうタイプもいたりこういうタイプもいたりとかいうのが見えてきて、それがまた楽しいなっていうのがありまして、でたまにメガノイドはどうもそのメガノイド同士で恋愛しちゃいけないっていう決まりがあるらしいんですね。まあ、繁殖機能はないので人間をさらっては改造するっていうのを繰り返してる人たちなんですけど、で恋愛しちゃいけないっていうのがありながらも恋愛しちゃうメガノイドをメガノイド絶対殺すマンのバンジョーが助けたりするとかいう結構感動的な回もあったりして、こうそれを見ながら楽しめるんじゃないかなっていうのと、これがファーストガンダム1個前の富野さん作品なので、ファーストガンダム好きな方にとってはかなり声優さんが被ってるっていうのがポイントに になります。確か池田秀一さんとかこれがデビュー作です。
マジで？
そうなんです。でそれもなんか結構キザなピアノ弾くメガノイドの役で出たりしてなかなか面白いので、そこもちょっとポイントとして
あげたいです、ね、じゃあ逆に言うとガンダムの時も若手なんだ。
そうだね。
あ、そうですね、うんうんうん、
へ、
はい、ちなみに番長さんの声はブライトさんの声と同じ鈴木さんです、はい、だからブライトさんの時はすごい真面目なんですけど、番長さんは結構3枚目もやる明るいキャラなので結構あんま聞き慣れてないような声を出してますね、うんうんうん、すごい明るくて可愛い感じになってるので。
アムロはいないんですか？
アムロいないですね、うん、アムロいないけどマチルダさんいたかな、確か、うんうん、結構いろいろ被ってる点があるのでそこも楽しめる面白いです、ね、かなと思います。はい、
続いて大ターン3を見るポイントベスト2。
はい、ベスト2は最終回です。
ベスト2で最終回
最終回がめちゃくちゃ名作なんですよ
って言いますよね。
本当にいいのでぜひとも20話ぐらいでくじけそうになっても、いや最終話まで見るんだという気持ちで見ていただきたいと思っております。ほぼ最終回で全部言っちゃうみたいな感じなんですが、最終回は敵のメガノイドのボスの2人と戦うっていう回なんですけれども、この回でかなりなんだろう、作画の気合の入りようがすごい違うっていうのもあり、その1個前の回とか普通にギャグとかやってるんですけど急に最終回になるのでびっくりするんですけど、その最終回の気合の入りようとか、あとセリフ回しのかっこよさとか、あと主人18歳の主人公がメガノイドの女性をマシンガンで蜂の巣にするっていうすごいシーンとかありまして、なかなかちょっと多分私そんなにアニメ見ない方ではあるんですけど、多分一番好きな回です。本当に名作だと思いますね。そのセリフ回しから演出からかっこよくて、だからこれを見ると今までの苦行もなんかいやよかったなみたいな
苦行なん
だあるんですよ。あの途中で辛いなっていう時期があるんですけど、それを乗り越えてここまで来た甲斐があったなっていう回ですね。この
逆によくないんですけど、うん、最終回は名作だって話をね聞いて最終回だけ抑えてるっていう
あ
かんタイプのね
やってしまいましたね、
はい、人なんで、だからなんかねこうあいい感じそうだなっていうのはね感じますよ。ちょっと終わっちゃダメですけどね。
ああそうですね。最終回ちょっとあの番長さんとお父さんの幻聴的な天からの声みたいなのがあるんですけど、そういうのが最終回でやるあの聞こえてくる時って、なんかお前に力を貸してやろうみたいな感じの声が聞こえてきた時って、普通のこういう男の子のが主人公だったらお父さんってなるじゃないですか、うん、お父さん僕に力を貸してくれるんだねってなるんですけど、番長さんはお父さん絶対許さないので、うんうん、うるせえって感じになるんですよ、うん、お前のことは関係ないと僕の力なんだって言って戦うんですけど、うん、これは僕の力だって言って戦うっていうシーンがあって、それがまた今までのそのストーリーを見てくるとすっごい感動的になるので、なんかこうなんだろう、そこで僕の力だって言い切る精神性もちょっと精神力強すぎるなっていうのもありつつ、そこも怪しいなとか思いながら、その感動的なシーンをぜひ頑張って最終回まで見ていただきたいと思います。はい、
そしてラスト大ターン3を見るポイントベスト1。
はい、1位はロボットアニメなんだけどロボットあんま関係なくて主人公を見てほしい点です。はい、これ一応ロボットアニメーションっていうくくりなんですけど、メガノイド自身がサイボーグなので人間なんですね元が。で大胆3はすごい大きくて牛久大仏と同じぐらいの大きさなんですね。めちゃくちゃロボットの中でもかなりでかい方なんですけど、大胆3で戦うってなるとやっぱ相手も大きくないといけないじゃないですか、なんですけどこの人たち巨大化しちゃうんですよ自分がメガノイド自身がそう大きくなっちゃうので、まあメガボーグ化っていうんですけど、いろんなやり方で大きくなって戦うので、ロボットっていう括りの機体があんまり出ないんですね種類が。たまにそのメガノイドの中でもロボットに乗る人はいるんですけど、なのであんまりロボットアニメという割にはロボットが出てこないアニメなので、そこはまあ大胆3は可愛いのでそこはまあ楽しんでいただくとしても、とりあえずやっぱ主人公を見てほしいっていうのがありまして、さっき言ってたその主人公が改造されてるかされてないかっていうのも結構セリフの端々とかにもなんとなく匂わせる部分があるんですけど、それがはっきりしないので、だからぜひとも皆さん大胆3を見ていただいて 自分はどっちだと思うかっていうのをこう言い合ってほしいなっていうのが、う
ん、なるほど、
はい、私はそのできればそれを言い合いたいんですけど、なかなか見てもらえる人がいないので、見てる人っていうのもなかなか会ったことがないので、ぜひとも聞いてくださってる方で見た方がいらっしゃったら、ぜひともメールください。私も、
いや、もうそういう反応がね、はい、あると嬉しいですよね、
う
ん、
どちらかっていうの、はい、どっちだと思いましたとかっていうのが聞けたらすごい嬉しいですね、
はい、
そんな感じのロボットアニメーションです。
まとめいいですか、お願いします、はい。
最近そのガンダムが実写化するらしいっていう話題があるんですね、ハリウッドで。だからそのこの間やってた
あ
の
エリプレイヤ
ー1とかアップライジングとか、はい、ああいうのを見るのもいいけど、元祖日本のロボットアニメとかっていうのをもう一回見返してみると、こう新鮮な驚きとかがあるなっていうのがあるので、映画もいいけどロボアニメもねっていう
感じがそっちか、
そっちも見てねみたいな。
ではもう大胆3も実写化しろっていう話でされるのか、
ね、いや無理ですね、
おそらくされないと、
うん、無理です。まず波乱万丈っていう人のキャラクター性がすごすぎて、なかなか18歳の子にこんなひどいことはさせられないっていう、
なるほど、
はあるので。この間アマゾンプライムにあったんですけども、なくなっちゃったので。
じゃあもうどっかで借りるしかないですか、
ね、たまにツタヤにあります。でもたまにです。
うん、
私が通ってたツタヤは途中で消えました。
返しちゃったんだ。じゃ
あなくなったっていうアニメコーナーがなくなったみたいな。
あの、うちはねツタヤがなくなりましたね。
あ
うちもツタヤなくなりました。
あー辛い、
大変だ。
でまたどっかでね、どっかのタイミングで配信に入るかも、
うん、あるかもしれない。
やってほしいですね。
のでぜひご覧ください。
はい、ということで、Do You Favorite Things、今回畑さん紹介していただいたわけですけれども、実はですね、このコーナーにメールいただいております。
あ、また来た、
うん、はい、来ております。前回のですね、おまけさんのことに関してちょっとね、読ませていただきますね。ラジオネームヒルアンドンさん、いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近はドイフェイバリットシングスをいつも楽しみにしています。
おお、
おまけさんの熱気にやってられホームカミングス聞き始めました。すごく心地いいサウンドが癖になりそうですね。また最後にリズと青い鳥の主題歌も担当していると聞いて、うん、この映画を見る理由がまた一つ増えました、うんうんうん、これからも皆さんのお気に入りについてのプレゼント、それをどう映画と絡めるのかワクワク期待しています、ということですよ。おまけさん、
ありがたいですね、
熱気に当てられてってことですから。
ちっちゃかめっちゃかだった、ね、俺の編集力によって
あ
うん、完全にいい感じにまとまってましたからね、これ。
すごい。編集ってすごい。
自分しか自分褒められません。
いいですよ。俺のね、俺のべしゃりはどうでもいいので、ホームカミングスは行けばいいって分かりますんで。
でも結果的にやっぱおまけさんの熱気の部分だけを抽出してね、お伝えできたってことは、これ大正解。
編集力で。
編集力で。はい、あ、だってこれマリッペもなんかホームカミングス聞いたみたいな、
聞いて、
ありが
とうって思いましたね、う
ん、ってことはすごいですよ、おまけさん、うん、影響力、最近のおまけさんの影響力すごい、アイドル性がある。
いやいやいや、
ないということで、こういったね、まあ、各コーナーへの感想だったりもね、まあ、普通のお便りでも何でもお待ちしておりますので、
うん、
ぜひ今後ともよろしくお願いします。で、大胆3もお願いします。ちなみにですけどね、うん、大胆3、3って言われてますけど、これは3作目なんですか、これは。
あ、違いますね。これはあの、3期合体するので、もともと3体のやつを、こう、上中下でガシャガシャっとこう、合わせて、大胆3になるので。
合体ロボだ。
合体ロボですね。
合体ロボです。その前のザンボット3とかと同じです。
うん、なるほどね。
流れが。
じゃあ、ワン、ツー見てないけど、みたいな
感じ、ね。あ、もう
ない
、全然ないです。
うん、大胆
3から見てください。
あと、ちょっとウィキ見たら、
うん、
スター・ウォーズの影響が見られる。
ああ、そうなんですよ。すね、なんか、いろいろあるらしい。
多分、なんか時期ほぼ一緒で、見て、うんうん、スター・ウォーズ見て、やべえっつって、そのまま入れたみたいな雰囲気あるっぽいですよ。
結構いろいろ、あと、作画の人が影響を受けすぎて、線が増えちゃったりとか、いろいろあったらしいですね。
なるほど。映画とも、微切なつながっている、
うん。はい。
あ、そう。ありますよ、そりゃ。
あと、最終回の一番最後の、に曲が挿入されるんですけど、はいはいはい、それが超感動的なんで、
うん、
そこまで皆さん頑張って。
そのための曲みたいな。
いや、違います。オープニングの曲が、
オ
ープニングの曲がこういう入り方って最後っていう、
ありますね、
はい、演出が素晴らしいのでそこまで頑張って見てください、
うんうん、あとあれですね、
うん、
池田修司さんだけじゃないですね、声優デビュー、戸田恵子さんもこれ、アンパンマン声優デビューですね、これ、これは歴史的な作品ですね、
うん、
大胆3、
うん、いや素晴らしい、ね、
ということでありがとうございました。じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジ
暗い映画愛、
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回はですね、テレ東ミロさんからいただいた雨に歌えば、こちらあらすじお願いします。
1952年アメリカ映画、サイレント映画全盛時代、トップスターのドンとリナ。世間では熱愛関係をささやかれているドンは全くその気はなく、そんな中舞台女優のキャシーと出会う。映画界には陶器が広がりつつあってといった物語です。
はい、ということで皆さんのテンション聞いていきましょう。こたつ、古典的名作って感じでした。おまけさん、
結構俺何にもあんまりね分かってなかったんですけど、あ、こんな映画だったのかってちょっと新鮮な驚きがありましたね。
はい、田さん。
真珠の音に爆笑する日が来るとは思っても見なかったです。面白い、いい映画でした。
はい、タンタン。
主人公の親友の身体能力にびっくりしました。
そうですね。はい、マリペ。
いや、もう本当にこの時代の映画好きだなっていうところですね。
はい、はい、うん、ということで監督がですね、なんとですね、ジーン・ケリー、
うん、
そしてまあスタンリー・ドーネン、まあ、スタンリー・ドーネンはまあシャレードとかの人ですけど、ジーン・ケリーってこれ主演ですからね、
うん、
俺ちょっと知りませんでした、それは。で、主要キャスト3人はですね、ジーン・ケリー、デビー・レイノルズ、ドナルド・オコナーといった感じですね、うん、ドナルド・オコナーの身体能力がやべえ、
うん、やべえ、
うん、
感じでしたけれども、おまけさんどうでした？
ドナルド・オコナー目がめっちゃ緑でした。
めっちゃ緑ちょっとそこ見てなかった。
え、あれカラコンとかない時代じゃないの？わかんない。
もちろんないですよ。
こんなに緑なのとか思って、
うん、
あとちょっとね、ドイラジファミリーのジョセフ・ゴードン・レビットみたいな感じがするな。パッと見、パッと見
顔のなんか表情の変化の豊かさは確かに、
ほんとね、彼が出てる、まあ、ダンスシーンとか、
うんうん、
そういうところがもう全部良くて、
うん、
まあ、俺の中ではこの映画の良さ 5,6 割はもうこの人なんじゃないかなって気になってます。俺は
ジーン・ケリーじゃなく、
ジーン・ケリーじゃなく、
うんうんうん、
ドナルド・オコナーでしょうねっていう感じしてます。
もうあのオープニングの方言ってもいいですかね。
はい、はい、
始まった時にこう3つ傘が並んでて、
はいはいはい、
でそれぞれその名前が1個ずつ出てって、はい、でその後こっち向いてっていう、あの始まり方が最高だなっていうのを、
うん、
今回確認しながらニヤニヤして見てました
、うん、そう、俺あの実は見たことなかったんですけど、俺こう頭のイメージで、まあ、I'm singing the rain が流れるんだろうなと思ってたんですけど、
うん、
めっちゃピッチ早かったんですよ、思ってた通り。
そうね、そうね、
この辺だ。
ええっていう、
うん、えあれっていう、
早送りしちゃった
そうだ、設定間違ってる俺みたいな感じあったけど、後でねここでじっくり歌うのかっていうところがあったからちょっと、
はいはい、
安心したみたいな ね、
うんうん、曲が結構どれも良くて、うん、雨に歌えばって、雨に歌えばのあの歌のあのシーンばっかり有名だったので、あそこしか知らなかったんですけど、他の歌もすごい好きで、うん、私あのヒロインの方のデビー・レイノルズさんが、はい、最初パーティーでショーガールみたいな、うん、ココナッツガールって言ってたかな、はいはい、うんうん、でみんなでわーって出てきて歌うあの歌がすっごい好きになっちゃって、うん、あのシーンばっかり何回も見ちゃったんですけどめちゃくちゃ可愛いなと思って、服も可愛いし曲も可愛いし、
うん、
あと横でニヤニヤ笑ってるやつをちょっと にらみつける目をしながら踊ってるのもすごい可愛かったので、うん、あそこはすごいお気に入りになりました。
うん、
あの主演のジーン・ケリーが私時々ベン・アフレックに見えて、
あ、
見えますよね、
本当だ
へ、
なんかいやそんなわけないって思いながら見てたんですけど、
いやでもなんか腑に落ちた、なんかジーン・ケリー誰かっぽいんだけどって、
そうなんだ、
もう笑うと全然違う顔になるけど、真顔の時はすごい似てますね。
そうそうそうそう、
あ、そっか。
というわけでこちらですね、リスナーの皆さんからいただいた感想ございますので、メールご紹介させていただきます。ラジオネーム福山さん、ずいぶんと前に見ましたが、今でもたまに YouTube やミュージカルシーンなど見ます。タップダンスや雨の中歌って踊るシーンもいいですが、登場人物もみんな魅力的で楽しかったです。これを機にまた見てみたいと思いました。ラジオネームテレ東ミロさん、雨を歌えばを選んでくれてありがとうございます。ドメジャーを取り越して時代を代表するクラシックなので、ご覧になっている方も多いと思いますが、個人的には昔ミュージカル映画といえば音楽の授業で見せられたサウンドオブミュージックしか知らなかった頃に、映画館で見たシカゴに衝撃を受けて、いろいろと旧作ミュージカル映画を見ていた時に出会った作品です。 あの頃はフレッド・アステアもジーン・ケリーも名前すら知らなくて、でもなんかすごいと思った映画です。有名な雨の中踊るシーンをはじめとして、美しいシルド・チャリシーが豪華に特別出演する幻想的なシークエンス、デビー・レイノルズともう一人の友人と3人で踊る楽しいシーン、全部が印象深い。機械のように正確で流麗なアステアのダンスと比較して、ダイナミックでアクロバティックなケリーのダンスは見ている人に元気を与えてくれる気がします。ストーリー自体もセンチメンタルで映画愛にあふれた映画ファンのための完璧な映画です。撮影の裏話かっこ伝説もいろいろ楽しい映画です。個人的にシンプルに一番驚いたのは、雨の中でケリーが踊っていた街はスタジオ内のセットということです。ハリウッド黄金時代最高といったメールがいただいております。うん、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、そう、あんまりね、こういうミュージカル、昔のミュージカルとか見たことなかったし、多分ね、そのタップダンス的なのも、きっと、うん、アバウトなんですけど、やっぱ俺は、フレダースティアとかのイメージが強かったのかな。もっと、かっちりしっかりやっててっていうイメージで、タップダンスそういうもんだと思ってたから、うん、今回見て、何これとか思って。その言ってる通り、本当にアクロバティックでダイナミック、
はい、
こんなダイナミックなんだと思って、
そうね、
俺なんかね、感動しちゃって、あ、やべえとか本当になんかね、
ダンスが本当妖精に振り切ってた時って感じですよね。だから多分チャールソンとかもやってましたけど、やっぱ素晴らしきな人生の時にさ、チャールソンで踊ってすごい楽しいシーンあるじゃない。あのノリが、もうタップダンスのところまで来てるっていう感じですよね。
だからやっぱしかもあれだよね、ね、多分ジーン・ケリーも多分ドナルド・コナーもかもうダンスめちゃくちゃできる人だから、基礎ができてすごい達人的な人なのかな、よくそこまでは分かんないですけど、
もう達人
ですよ、達人でしょ、だからやっぱり達人的な基礎があった上でそういうなんかダイナミックなところに振り切れたらものすごいんだなっていう、そのダイナミックスさが、ね、だから基礎があまりにもすごすぎるから、ダイナミックスさのダイナミックのこの幅がめちゃくちゃすごいんだなって、踊ってるだけでこんなにすごいの分かって
ね、
思いました。
やばいよね、
やばい、
これがちゃんとフィルムに収められてるっていうのは、もう奇跡的なことですよ。
これ俺意外ととはいえなんかこれなんか変な映画だなとかもちょっと思っちゃったりしてて、なんかバランス感覚的に、
はい、
後半の方の話がいきなり出ちゃうけど、
はい、
なんか途中でね、要はなんか映画のラストの方はこういう風にしたいんですって、このなんだっけ、カリドメロディーみたいなって言ったら、なんかこう要は想像の妄想のシーンみたいな始まって、はい、えらいずっとやってるじゃないですか、
はい、
ね、しかもなんかジーン・ケリー以外ほとんど他の人たち置いてきぼりだしみたいなのを永遠やってるから、なんだこりゃと思って、でもすげえ楽しいなと、ダンスってこんな楽しいなっていろいろ見せるなとかがあって、逆に変な絵だなって、だから名作だし迷う方の名作でもあるなとか思ったんですけど、なるほど、これジーン・ケリー本人が監督してるから変な歪さにもなんのか、だから自分のダンスとダンスのすごく素晴らしさとかをめちゃくちゃ出したいんだなとかっていうのが強いんで、思いが強いからこういう風になったのかなとかを勝手に想像したりはしましたね。
確かにもう勝手な想像で言えば、本当にもうこういうシーン実際この映画のように撮ってて、使いたいんだけどどうやって差し込めばいいのかなみたいな。そうだ、こういうアイデアでこのシーン入れちゃおう。
そうそうそう。しかもあれ妄想シーンだから本当関係ないからねっていう、あれちょっと面白かったです
よ。そうだね、そういうところをね、俺らがねカラーで見えてるみたいな、
そうそうそうそうそう、
カラーでしか映えないだろうこの色合いみたいなさ、人たちばっかりだもんね。当時はだってトーキーが始まるってだってまだモノクロでしょ、どういう感じなんだろうね、あんな発色いい感じにすんのかね。
いやでもあれはやっぱイメージだからね、本人のね、
まあ面白い、そこも面白いと思うんですね。
メールにあったシド・チャリシーさんっていう方があれですね、その幻想シーン、
幻想シーンの
に出てくる女性、
ああそうよね、あの女性何にも関係ないもん
ね、関係ない、
確かに関係ない、
何のイメージで何の理想なのかもわからない、
別の映画のシーンでボツったの使ってますぐらいの感じだよね。
なんか白いのうわーとかして
ね、あれすごかった、
すごい映像なんだけど、
すごいけど
これ何の意味あるがちょっと面白い、なんか変な映画だなと思って、最後に来て変な映画だなとか思って、
そうね、いやでも面白い、やっぱなんかまあ実験的なところとかも多分いろいろあって、なんかそういう見せ方とかもいちいちでも結構ね気が利いてる感じはあって、
だからもうアイデアがもうありすぎて全部入れたい、今もうこの瞬間入れたいんだけど話には関係ないけど全部入れちゃおうみたいな、
監督だから、
そうそう俺監督だしみたいな、
こういう見せ方もこういう見せ方もしたいしみたいな、
そうそうそう感じがするね。
いや、いろいろ良かったですね。
謎の取り巻きの人たちコインず
っと
投げて時々キャッチ失敗そうになってるのが面白い。
その傷入ってるボスみたいなのが全然下手くそだった。一番最初ポーンって真上に投げたの結構右の方行ってて右でキャッチして
まあ裏社会の人なんだろうね。だからやっぱ昔の芸能は大体そういうのと絡めてやるからっていうのを描いてるのか知らないですけど、
コインってことはハーフダラーとかでしょあれ。いやいや
50セント
要は50円玉クラスの
ポイポイ投げて遊
んで、いやわかんないそこまで。単純に金なんだぜっていうのをやってるのかなっていう、う
ん、なんか札束でペチペチやってるとかだったらなんかわかるんだけど
絵にならない。コイン
絵になんないから。
なんかね50円ぐらいなのかな。
いやでもねでかかったよ、でかかった。札束だけは
ハーフダラってでかいからさ。
あそうなんだっけ、うん、
へえ。手品とかで使われるおじさん。
ここが面白かった。
で面白いですね、
うん、やり直しがそう簡単にできないからもうあれで行くしかないんだろうなみたいな、
うん、長回しで撮って
るね。長回しだね、
すごい、うん、
全てがそういう感じでさ、うん、まあ例えばだって雨に歌えば歌うシーンとかでさ、まず濡れてない衣装着てなきゃいけないわけですから、うん、もう一発ですよ。
一発だね、うん、ちょっとだからそう考えると本当にね全体気違いめいてる感じがします、
うん、そうですね。
超サイケデリックな感じがしてきて、うん、なんかクラクラする。
え歌ってる雨の中歌ってるシーン、うん、本人はいいんですけど途中で絡む一般の役の人とかもうくるくるくるみたいになるだろうなと思って、うんね、自分が失敗したら全部失敗になるっていう恐怖。
そっかそっか。
俺が以前ねその突然雨が降る映画ダサくですみたいなこと言ってで、
はいはい、
もう要はその雨が降ってるけども心の中では明るければそれはいい天気的な、まあ、演出になりますよみたいなことですよね、うんうん、みたいなこと言ってたじゃないですか、
う
んうん、いや全然こんな昔からやられてるじゃないですか。ちゃんと
そうね、うん、そうね、
さいいじゃんその案やろうぜみたいな決意した時雨、うん、じゃあ雨に向かって歌ってやろうぜっていう、うんうん、この感じこれですよ天気の使い方っていうのはって思いますよね。
雨映画で、ね、取り扱ってくれなかったっていうことで。
そうそうそう、あすいませんね。そうか、はい、実際はねちょっと語ってたんですけどね、うん、マリッペいなかったからカットしたんですね、うんはい、でマリッペどうですか。
なんですかね。でも本当あのおまけさんがさっき言ってたシーンは確かにカットしても全然意味が通じるなと思って今ちょっと一人で面白くなったんですけど、なんかこうジン・ケリーとドナルド・オコナーさん、うん、一緒に踊るシーンとかが本当に二人左右対称みたいな動きを取ってたりとか、服装もそれぞれセーターと靴の色揃えてる、でも違う色みたいなので、いつもあのジン・ケリーが赤っぽいのでドナルド・オコナーさんの方がなんか緑とか寒色系着ててみたいな、そのバランスとかもすごくなんかこう画面として楽しいなって思ったりとかしてて、まあ、何回か見たことある作品ではあったんですけど、やっぱりあの雨に歌えばで、ね、雨歌ってるシーンがすごく有名で、あそこもすごい大好きなんですけど、うん、そうじゃなくてあの最初の方で自分の過去をこういう感じでそのやってきたんだよっていうのが結構言ってることとちぐはぐだなみたいなところだとか、そこで一緒にこう2人で踊っててバイオリン弾きながらやってるシーンとかも本当最高だなって思いながら、うん、いや最高だなっていうのでいっぱいなんですけど、うん、もうなんか今見てやっぱりこう本当にこの時代その音楽とかにもすごく気を使ってるんですけど、こう画面の動きとか色使いとかそういうとこにすごい意識配られてるなっていうのがすごい面白いなって思っていて、さっきのおまけさんが言ってたあのなくても話がつながるシーンもあそこのとこイラストにしてて、あのドア板に書いてんのかなと思ったらちゃんとドア開くとか、そういうシーンとかもなんか勝手に見ててすごい楽しかったななんて思いました。
そこが一番ララランドっぽい
感じありますね。
そこの絵もそうですし、ねうん、まああの雨のとこであの電気のとこ
電
柱のとこ掴んでくるってするシーンもそうだし、多分2人でタップダンスするシーンもあれのオマージュ的なとこはあるんですね。靴もやっぱりあのシューズ履いて2人でやってるんで、
まあ、だからやっぱりね、そうそう、ララランドもあれだし、あ、確かになるほど、雨に歌えばみんな好きなんだなって。だから要は、そのね、妄想シーンね、シェイプオブウォーターの妄想シーン的な感じもあるしね、
突然のみたいな。
突然のみたいなとかね、なんかある種の定型感が、だって要はララランドもあそこ妄想シーンだしね。
そうだね。
うん。そのままやってるだけじゃんっていうね。あ、なるほどとかって改めて思いましたね。
あとあのセットのところを通ってって話しながらセットを隣ここで区切られてるんだなっていうセットのとこ通ってったりするシーンも、ララランドのあのなんか撮影シーンのとこ2人で通っていくシーンとまた被る部分があったりしますね。
往年のセット感覚というか、うんうん、あのスタジオの中に全部作り込んじゃうっていう感じがすごい好きなんですけど、うん、
はい、
まさに黄金期、
そう、あれ、うん、お金っていう感じの、それを踏まえた上で、あの、うん、セットの中を移動しながら最終的に2人が告白し合うみたいなやつの、そのセットの中に入る前の会話で彼女に言いたいことがあるんだけどうまく言えなくて、やっぱり自分はダメな役者だって言って、うんうん、セリフがなきゃ言えないやって言って、うんうん、スタジオの中に入ってセリフみたいにして歌いながら気持ちを伝えるっていう、あの流れが素晴らしいなと思って、うん、あの夕日をライトにしたりとかっていう、あのセットの往年のセット感とか、うん、風を扇風機で作ったりとか、あれがすごいいいなと思いましたね。あの突然歌い出すミュージカルが結構苦手な方だったので、
もちろん俺も大嫌いですよ、
はい、街中で急に俺はって言い出すのがキョッキョッてしちゃって、うん、あのなんかスムーズにこうスタジオに流してセリフなら言えるんだっていう流れは本当に素晴らしいなと思いました。
うんうんうん、そういう現象的な思いがミュージカルになってるっていう、
そうだ、だからそう、う
ん、正しいですよね、
うんうん、
だセリフそのまま行くってタイプとはやっぱ違うタイプだってことだよね、
うんうんうん、
バーフバリ的なことですよね。まあいや、
分からない。
バーフバリもこのタイプですよね。うん、
まあいや、確かに、うん、気持ちの高まりが歌になるってやつですね。
その瞬間にね。
ああ、なるほどなるほどね。まあまあインド映画全般。
インド映画は大体そうだよね。インドのあれはね。
あ、他の映画を思い出すといえば、リメンバーミーを思い出したんですよ。旅芸人2人組が最終的に映画スターになるっていうのが、あのリメンバーミーの2人もあえて旅芸人で、しかも1人はスター性がある映画スターになる方で、1人は作曲の才能があるっていうのも、う
ん、似てる、
そう、すっごい似てて、うん、あれもなんか結局あの一緒にいるお友達は最終的に脚本をやったり曲をやったりするっていう裏方の方でものすごいさ、うんうん、あの才能発揮するっていうのが
才能ありすぎ
そうそうそう何でも何でもできちゃうっていう、あれもすごいリメンバーミー思い出すなって思いました、
うんうん、
まあ、あと普通にあれだよね、やっぱアーティストね、
アーティストだね、
うん、アーティストはこれがありきの部分もあるんだなとかは思ったりして、
うんうん、
まあでもやっぱこの映画で描かれてるその要はトーキーになるとか、うんうんうん、そういう時の感動みたいのって要はこれがトーキーで撮られてるから味わえないじゃないですか、
うんうん、そうだね、
それはアーティストがやってくれたなって気がしますね、
そうだね、
うん、あの過渡期の悲しみとかもありますね、
うんうん、
すごいあの真珠のシーン大好きなんですジャリッジャリってめちゃくちゃ笑ってるんですけど、あまりに滑稽だから笑っちゃうんですけど、でもやっぱりマイクがない時代はそれで通用してた大女優だったはずなので、うんうんうん、やっぱそこも悲しいなっていうのが同時に湧き上がってきて、
うん、 そうだね、それすごい思うね、うん、なんかやっぱ映画表現ってもう本当最初は音がないってサイレントな時代から始まって、うん、ものすごい制約があったわけじゃないですか、
うん、
解放されて音を得たっていうのはなんか得たようでいて結構失ったものもいっぱいあるんだなっていう、表現として逆に豊かだった部分も消え失せてるっていうところあるじゃないですか、陶器によって解雇される人間もいっぱいいるしとか、例えば小説だって映像がないからこそ表現できるわけで、小説が映像を手に入れましたって言ったらこれはねプラスなのかって言ったらプラスじゃない、そういうところを発展してきて今の映画があって、
そうだね、
やっぱあの時期にアーティストが出たっていうのはなんかね、まあ、やっぱりなんか映画史的に見てもなんかとても意義のあるアカデミー賞だったんじゃないかなって、
そうかもしれない、
なんか正当じゃないみたいな雰囲気もありましたけどね、
うん、
でも良かった気がしてきたなっていう、
まあだからやっぱ映画なんて常にそうだよね、何か新しい技術で新しいものを見せるが前提の世界だからね、やっぱりほら CG 全盛になっちゃったら、そうそうそう、ラビリンスみたいなああいう手作り感とかもう一気になくなってるしとかも全部繋がってくるよね、そういう話、
やっぱ得たようで失ってるっていうのは結構あるんじゃないかなっていう、
あの女優さん良かったですね、声がすごい女優さんジーン・ヘイゲンさん、
ね、
あの人、はい、演技であれやってるって思うと本当すごいなと思って、喋り方教えてもらう先生との差とか何回言ってもなんか、ね、ケインとみたいな、
ダメな英国語のスピーチもだね、うん、
でも あの人の雰囲気ですごい映画の流れが良くなってるなと思って、うん、あの人の雰囲気がすごい良かったですね、うん、だからあの真珠のシーンもめちゃくちゃ好きなんですけど、うん、本人は何とも思ってないっていう
確かに、
うん、いいと思ってるあれでっていうのが
もう喋った瞬間一発目で、うん、音のある時代の影響もろに受ける人なんだっていうのがなんか分かるもんね、
うん、
今だったらねああいう声もね、うん、いいんだけどね、 いろんなキャラクターがいるからね。
だからやっぱ勝手に想像力で補ってた部分を答え出すわけじゃないですか。ね。
その辺がね。
そうそうそう。そこは結構まあ暴力的でありますから、やっぱりその受け取る側からしたら。想像してたら声と違うとか。
いや、私もあの真珠のシーン、電車で見せたら笑っちゃって。
それはやばいな。
プッ。Yes, yes, no, no!
本当にやばかった。
イエスイエスノーノー、これ入れ替わるあんのかなって期待しながらやっぱ見るもんなんだもんね。このうち入れ替わるんじゃねえかなっていう声がね。
首振るからマイク音拾えなくて、こう横向いたら音が消えてみたいな、あの撮影風景とか、
そうそう、
本当面白かったですね。
だから実際どうやって解決したのってのがさっぱりわかんないっていう、
ガンマイクとか、
そういうことだって吹き替えじゃない部分ね。
そうそう、吹き替えじゃない部分、
あれ最初の頃本当に大変だったと思いますね。録音する人はもう分かんなかっただろうな、やり方とかが。昔ああいうその映画を作る勉強してた時代があったんですけど、まあ大変でしたよ。あのマイク伸ばして、ガンマイク伸ばして、風が強い日は雑音が入るし、車とかが通ると音が入っちゃうしみたいなのとかをやったのとかをすごい思い出しました。大変だったなっていう。あとぶつけられたケーキのこの顔に張り付いてるケーキの形とかも絶妙に素晴らしかったんですよね。目のところ
2回とか絶対できないからやっぱみんなこう初回のエネルギーが半端じゃないんだろうね。一発しかないぜって基本思ってやってる部分もあるんでしょうね、きっと。まあ、もちろん、
まあ、何テイクかあるかもしれないけど、ちゃんとこのテイクでやんなきゃっていう。あとだから昔だから出てたじゃないからね、フィルムもね高いからってもあるし、もういろんな意味で一発一発が真剣勝負感は強いかもしれないね。
そういうのがちょっとなんか切れてるとかありましたよね、なんとかね。
確かに
踊りの最中とかになんかカット
そうです
か、なんでみたいな、いろいろあったんだろうな。
多分わかんないけど、フィルムもずっと長くないから絶対何分か何十分かになるから、
う
ん、延々ずっとワンシーンで撮れない昔だと。
そうですね、
うん、
マリッペってこれオールタイムベスト
ではないです。
でないか、
はい、ではないですけど、いや、もう一回見るとまた良かったなっていうふうに思ったので、本当にそれで全てだなっていうところがあるんですけど。
確かにね、
なんだろう、
最高ってなってるとどんどん語彙力が低下していくっていうありますからね。
なんかこう途中途中笑えるシーンがあるんですけど、なんかそれがこうスッと入ってくる笑いだなっていうか、なんだろう、なんかあんまりこう変なことをしてとかじゃなくて、特別なことをしてとかじゃなくて、話の流れで起こりうることっていう感じで笑わせてくれたりとか、そういう作りがすごくやっぱりこの頃の感じ好きだなって思うとこなんですけど、
バカをしたりけなしたりとかそういうことじゃ
ない、とかじゃなくてっていう、それこそさっき その真珠のシーンだって、みんな一生懸命やってる中でそういうことになっちゃうんだよとかっていうのが面白くなっちゃってるとか、そういうところがすごくいいよなって思ったりとか、雨で歌ってるところもなんとなく警官の人来てちょっと動きがおとなしくなってったりとか、いや、あの感じあるよねみたいな、なんかそういうのとか、もう時代も全然違ってても今見ても、いや、それなりうるよねってふって思えるような、なんかこう古臭くないっていうか、その時代だから笑えた笑いとかじゃないところがすごくやっぱり今でもいいなって思う部分があるのかなって思ったりしましたね。で、一応まあ悪役みたいな扱いにはなってるけど、リナ役の人がなんかこうやっぱりちょっと憎めないなっていう、どうしてもあの時代、今までずっとトップでやってきて、でもこの時代の流れ的にそぐわなくなってきちゃって、彼女がまあああいうちょっと嫌な動きはしちゃってるものの、なんか憎めなさもあるよなっていうところは、
本人はね、なんか何か悪い人とかではないけど、結局生き抜かなきゃいけないからっていうのが強いから、ね、
なんかこう必死さというか、そういうのがあって、ちょっとかわいそうではあるけど、でもまあああいう行動出ちゃったら仕方ないよねっていう形で、こうちょっと痛い目に遭うみたいなところとかも、なんかその嫌な感じがなくて、すごく素直に楽しめる作品になってたなっていうのが、やっぱり好きだなってとこですかね。
やっぱなんかその さっき笑いとかも分かりやすくスッと入るとかって逆にサイレント的な作りなのかもしれないっていう話があるかな。なんかその結局動きとかでちゃんと伝わるように簡潔に笑わせるっていうことが、これ自体は陶器の作品だけど、そういうものでできているっていう、そう気はしますね。だから今だと結局言葉とかが発達して言葉的なところとかの会話の妙とかで笑いとかになってるけど、サイレントの頃とかは言葉のそれではできないから、体の表現とかそういう仕草とかで景観のやつとかもそうで見せるとかが強かったはずだから、そういうところがあるのかもね。で逆に言うとそういうサイレントの強みって実はそういうところにあったんじゃないかとか、今でも通用する強さもあるんじゃないかっていう気がするという。
やっぱこれより前になっちゃうんですけど、ビリー・ワイルダーのサンセット大通りは、多分リナー役の人みたいなのが年を取って、あの当時を忘れられないめんどくせえ大女優になってるみたいな感じのっていうの話なんで、ちょっと時代は遡っちゃうけど逆につながる感じはあるなみたいなしますね。
車から降りて袖がビリってなるシーン、もう普通に大笑いしちゃって自分でびっくりしたんですよ。なんかすごい普通に大笑いしちゃったと思って、あの女優さんがそれを見てゲラゲラ笑ってるんですけど、笑い方もなんかちょっと上品な笑いじゃなくて、結構ガーって感じの笑い方をするのもなんか誘い笑いみたいになっちゃってすごい素直に吹き出し笑いみたいな映画を見てて久しぶりにしたなって思いました。
私このぐらいの時代の車のシーン見るのがすごい好きで、背景だけ動いてるような感じの、
あれいいですよね。
黒沢清志
で、じゃあ黒沢清志作品のそこだけ集めて見せるで、
そう今も続いてますからね。
他の部分は怖いですけどね。
これ好きだなと思いながら見てます。
最後の方すごいなんか機械みたいになってて、ターンするんですけど顔だけ動かさずに体だけくるっと回すターンを3、4回繰り返すんですけど、全く時間がぶれないんですよ。
そうですね、
怖ーと思ったんでってなりました。
でも今でもダンスの要素とかはもう全部現代に引き継がれてますね。一番多分影響受けてるのビバップって多分ダンスだと思うんですけど、本当ああいうタップダンスしてるかのようなステップとか、もうあそこで見たようなステップがいっぱい出てくる楽しい、みんなニコニコしてるみたいなダンスとか、最近はみんなねシリアスな顔をして笑わないダンスが結構多いんですけど、その中でもチャルソのステップが入ってたりとか、ダンスって脈々と続いてるものだなって思いましたね。
本当確かにこの雨に歌えばの中で出てるダンスってすごい笑顔でこっち見ながら踊ってるから思わず笑顔になっちゃうなって、すごい笑顔で踊って楽しそうっていうだけで楽しくなる。
もうだからやっぱダンスのねシーンの強度が強いっていうか、なんか完成度が高いから本当に話何もなくてもあのダンス見てるだけでもう超上がるね。
あ、そう本当そう思った、だからなんかララランドを見た時になんか良かったなって感じたのって、やっぱ一番最初のダンスシーンなんですよ。同じでね、原理的には、
なんかそうね、
すげえダンスシーン見たら良かったって気持ちになる。
なるね。
まあでもその良かったダンスが全然雨に歌えばの方が量が多いから、
まあまあそうね、
最後まで超たっぷりって感じだった
から、だからもう本当にダンス見したいんだなと思って、ジン・ケリーが、ダンスってこんなにすげえんだぜってすごい伝えたいんだなって感じがすごくしたっていうか、あとやっぱりなんかすごいダンサーは体がちゃんと動きがもう素晴らしいから、特に最初にほらなんか有名になるまでの過去のシーンとかで顕著だったけど、すごいアクションができるんだなって、アクション俳優としてもすごい能力高いんだな、ダンサーはっていうのを改めて思ったっていうか、
まあ、ライツカメラアクションですからね、アクションですよね、
結構すごいアクションしてるよね。なんかアクションシーンとして危ないというか、
壁自体のあの幕中みたいなのがね、
あれすごかったな、
あれだって3連続決めなきゃいけなくて、かつ3つ目は1回外さなきゃいけないで外してすぐに戻ってきて転ぶシーンとかも何回もできるって、マジでめちゃめちゃ上手じゃないとできない。
そうだよね、だから体の動かし方はちゃんとできるっていうことだよね。できますよ、
気境超人ですね。
ものすごいダンスを見せられた後に発音練習のとこのダンス最後、A って言いながら終わる、A みたいな、そうやって終わるんだって感
あれ、あれいいよね。だってさ、ダンス始まってからさ、あの二人のダンスがさ、噛みすぎてさ、うん、もう何も忘れてさ、夢中になって見ててさ、うわぁ、やべえやべえやべえってずっと見てたらさ、最後に、出てきてさ、あ、発音練習のシーンだった忘れてたってなるよね。あれ、いいですね。うまい。
あれも超自然じゃん、やっぱり、ね。この発声の本みたいなさ。こうだよこうだよってやってったら、うん、ちょっとこうリズミカルになって、そうそうそうそう気づいたらミュージカルになってみたいなやっぱこう韻を踏む文化っていうのもいいよね、うん、その多分自然に出てくるみたいな、う
んうん、あとなんかそのダンスのシーンの周りにある小物がどうやって使われるのかもすごい楽しいっていう、うんうん、それこそその今の A のシーンも先生まで物置にされてっちゃったりとか、うん、あの3人で踊るシーンも、うん部屋映ったりとかしながら、うん、途中でレインコートでパタパタしたりとか、うん、ソファーのとこ乗ったと思ったらそれ倒しちゃうんだとか、うん、そのままスムーズに使っちゃうんだみたいなところが面白かったですね。
あの人からしたら迷惑な話だもんね
先生
でもいるよね、ララランドでちょっと映写機の前に立つじゃねえとかさ、
はいはいはい、
行きづらい世の中になってきましたね
急に私的にはあの親友のコズモがちゃんとなんか裏方だからって追いやられずにちゃんとメインでいてくれるのは結構ないがしろにされないみたいなのがすごい良かったですね。なんかリメンバーミーだと殺されちゃうじゃないですか、
う
ん、そういうのがないのが私的にはすごく良かったです、うんうん、ちゃんと相方だなみたいな。その最初に映画公開初日の何か分かんないですけど俳優が来るのをなんかファンの人がずらーっと並んでて待っててインタビューするみたいな時になんかコズモが出てきた時になんかお客さんの反応がなんかああみたいなああなんだ違うじゃんみたいな。でその後2人が出ててキャーってなってでその後劇場に入っていく時にちゃんとコズモくんの方にも腕が回ってたのを見てすごい、うん、あこの映画は大丈夫そうだなみたいな思いました、うん、この人も幸せに過ごせるんだなみたいな。
なんかその時からやっぱ映像的な見せ方面白かったですね。ジン・ケリーの語りから入っていって愛想を踏んでみたいな。確かにね、リナひた隠しにしてたもんね、最近喋らせずに喋らずに、
うんうん、なんだろうと思ったらそういうことかな
って面白いね、いい3人でしたね、
うん、
だからもう今後トリオ映画をミニオダイでやるときは入ってくるでしょうね。
トリオ映画もうあるわ。
まだコンビ映画もやってないけどね、
うん、
映画会社の社長さんもかなり良かったなって思って、うんうん、あの踊る騎士のタイトル決めるときの3人のやり取りとかも結構良かったし、うん
うん、もう段取り感あるよ、ね、
でみんなでこうぶつかりそうになってはって普通みんな散ったりとかするとこも良かったし、それこそ最後のあの幕を開けるところも3人でその前に話してニヤニヤしながら、うんうん、よし今のタイミングだってなった途端みんなで3人で幕引いていくところとか超楽しそう。
やっぱこの映画はあれだね、今のエンターテインメントはさ、観客が思う一歩手前ぐらいからどんどん展開させていくから面白いみたいなのあるけど、
うん、
やっぱこの手の昔のね古典的な名作と言われるものって、うんうん、これから起こることが事前に分かる瞬間みたいのが結構手前に用意されてて、そこに対してワクワクしながら待つみたいな楽しみ方が結構あるなと思って、あ今この瞬間にお前これカーテン開けるのお前気づいたべみたいな、よっしゃその瞬間が楽しみだぞみたいな思ってる中で慌てふためいてくるくる回り出したりして、やんないのやんないのみたいな、あやるみたいなね、ああいう安心感とかね、そういうのが結構多かったなと思って、やっぱ時代時代によってエンタメの見せ方もね変わってったりしてんだなっていうふうに思いましたね、う
ん
う
ん、多分私その期待に対してちゃんと期待したものが返ってくる感じが多分すごい好きなんで、この時代の好きなんだと思う、うんうん、
なるほどね、うん、どんどん裏切ってく裏切ってく最近のディズニーですからね。
まあそう、
最後は決まってんだけど、
すごいラストスパって終わるのもいいですね、
うん、
あそこでバラしてからバラしましたから看板に行って成功しましたで終わるみたいな、あのさっぱり感もすごい良かったです、
うん、何回も映画のジエンドを見せてからのね、うん、今度はこの映画のジエンドっていうところですよね、うんうん、あいいですね。だけでじゃあジエンドでいいですか
、はい
はい、さあというわけでテレ東ミロさん雨に歌えばありがとうございました。
ありがとうございました。
面白く鑑賞させていただきました。次回の暗い映画こちらでございます。ラジオネームコロコロコオロギさんからいただきました。この前はスペースカウボーイを取り扱っていただいてありがとうございました。今回おすすめしたいのは愛しのローズマリーです。 ジャック・ブラック演じる見た目の美しい女性ばかり追いかけてきた主人公が、ふとしたことから催眠術にかけられ、内面の美しい女性の見た目が美しく見えるようになり、グエネス・パルトローを演じる本当は100キロを超える女性に一目惚れするという物語です。メリーに首ったけのファレリー兄弟監督で、一癖も二癖もあるラブコメになっていると思いますので、よかったらご覧ください。ということで、次回、愛しのローズマリーを皆さんで見ていきましょう。それでは、エンディングいきまーす。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い8月の開催のお知らせです。8月は26日日曜日お昼から夕方にかけて、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。8月12日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケットを買えますので、ぜひ検索してみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、ちゃんちゃん送ってきてください。また映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらう勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。ぜひあなたの好きな映画で考えてみてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターでもこちらハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。詳しい募集要項などはツイッターでご確認ください。あんまりブログには書いてません。さあ、それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、こたつと、
おまけと、
マリと、
ハタと、タンタンでした。
またねー。